皆さんこんばんは。今日は昨年から続いてイザヤ書の60章ですね。イザヤ書60章でテーマはそこの先生の準備してくださった資料にある通り、週末に神の民が受ける祝福と題して共に見ていきたいと思っています。イザヤ書60章ですけど、22節までですので購読したいと思います。イザヤ書60章、起きよ輝け、誠にあなたの光が来る、主の栄光があなたの上に輝く。国々はあなたの光の内を歩み、王たちはあなたの輝きに照らされて歩む。その時あなたはこれを見て晴れやかになり、心は震えて喜ぶ。それは海の富があなたのところに移され、国々の財宝もあなたのもとに来るからだ。ケダルの羊も皆あなたのもとに集まり、ネバヨテの羊はあなたに仕える。これは受け入れられ、私の祭壇に捧げられる。私は私の輝かしい家をさらに輝かす。まことに島々は私を待ち望み、タルシシの船は真っ先にあなたの子らを遠くから運んでくる。彼らの銀と金とともに、それはあなたの神主の名のため、イスラエルの聖なる者のためであり、主があなたを輝かせたからである。あなたの門はいつも開かれ、昼も夜も閉じられない。国々の財宝があなたのところに運ばれ、その王たちが導かれてくるためである。レバノンの栄光はモミの木、鈴掛け、ヒノキも共にあなたのもとに来て、私の聖女を輝かせる。私は自分の足台を栄光あるものとする。あなたは捨てられ、憎まれて、通り過ぎる人もなかったが、私はあなたを永遠の誇り、世々の喜びに変える。私は青銅の代わりに金を運び入れ、鉄の代わりに銀、木の代わりに青銅、石の代わりに鉄を運び入れ、平和をあなたの管理者とし、正義をあなたの監督者とする。太陽はもはやあなたの昼の光とはならず、月の明かりもあなたを照らさない。主があなたの永遠の光となり、あなたの神があなたの輝きとなる。あなたの民は皆正しいものとなり、永遠にその地を所有する。彼らは栄光を表す。私が植えた枝、私の手で作ったもの、 最も小さい者も軍団となり、最も弱い者も強国となる。私は主、時が来れば速やかにそれをする。一言お祈りいたします。天の父の神様、今晩それぞれの場所から集めてくださって、共にこのイザヤ書60章を通して神様の週末におけるその希望と喜びとまた幸いとを伺うことができますので感謝いたします。このひととき主が守り導いていただけますように、お委ねしてイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。テーマにある通り、ここはこの章から66章までですね、イザヤ書の最後まではこのイスラエルに対する希望のメッセージとして、神様の平和と祝福とがひたすら告げられています。でこの章は終わりの時に私たち神の民が、そして世界中の民が新しいエルサレムに捧げ物を携え、そして礼拝を捧げる幸いが描かれています。22節まで3つの段落で見ていきたいと思います。1つ目は光である主が来られ、主の栄光が輝く。1節から3節までです。神様は冒頭でイザヤを通して、起きよ輝けと力強く呼びかけます。悲しみ、そして疲れ果てた人々に向けられたメッセージです。で罪と悪に苦しんで闇の中を歩んでいた者たちに神は呼びかけるんです。その民の現状が2節にあります。闇が地を覆い、そして暗黒が諸国の民を覆っていると、けれどもそこに起きよ輝けと力強く語られても、悲しみに疲れ果てている人が、自身にはそのような力も輝きもありませんから、その彼らを支え照らす光が必要なわけです。ですから神様は一節において、あなたの光が来る、主の栄光があなたの上に輝く。そして二節の後半においても、主が来られ、あなた方を輝かすと告げているんです。今の現状は闇であるけれども、失望落胆してはならない。光である神が必ず来るのだからと神様は告げられます。そして2節の後半にあるこのあなたですけれども、これはイスラエルの民だけではなくて、罪から贖われた一人一人私たちのことを指しています。光とされた主によって罪の暗黒の中を歩む諸国の民が照らされていきます。そして3節では、諸国の民がその光の内を歩むようにされて、そして光のない暗黒でしかない他の世界の人々も、また王たちも、このシオンの光を憧れて、慕い求めて歩むようになるとあります。4節に進んで、2段落目ですけれども、ここでは、御民は登ってきて、諸国の民を迎え、そして共に礼拝することが記されています。その栄光のゆえに全世界からその光が素晴らしいので、人々が財宝を携えて集まってくる。ですから神はまず4節で、目を上げて辺りを見渡せと民に呼びかけます。なぜなら暗黒の中でも光である主が来られて、そしてさらに全世界の人々がここに喜んで集ってくるからです。4節5節、目を上げて辺りを見渡せ、彼らは皆集まってあなたの元に来る。あなたの息子たちは遠くから来る、娘たちは脇に抱かれながら。その時あなたはこれを見て晴れやかになり、心は震えて喜ぶ。それは海の富があなたのところに移され、国々の財宝もあなたのもとに来るからだ。この光景を見て5節にある通り、民は長年の困難やそして試練が報いられたことを知って、心を震わせて喜びつつ、この世界中の人々を迎え入れるわけです。そして主にあがなわれた私たち含め、彼らは御民に仕え、そして共にこの神を礼拝することになります。 でこの 6節から諸国の民がこの御民のもとに、まあ、富や宝を携えて、来て、そして民は歓喜して迎える様子が記されています。で6節から順番に、まあ、陸路ではこのラクダの大群によって黄金や乳香を携えてきます。でもこの6節にあるミディアンとかエファはイスラエルの南、まあ、下ですね、広大な砂漠地帯で、次の6節の後半にあるシェバは今のサウジアラビアのようです。そこから来る人々は黄金や乳香を携えてくる。そしてこの7節のケダルもイスラエルの南のアラノの地域ですけれども、そこからは羊の群れを携えて人々がやってくる。でこのケダルとはイシュマエルの子孫、まあ、アブラハムと女奴隷ハガルとの間に生まれたイシュマエルであるケダルは、まあ、ずっと神の民であるイスラエルに敵対すると聖書で予言されています。でその予言の通りにイシュマエルの子孫であるアラブ人はずっとこのイスラエルに敵対していました。しかし終わりの日にはこの敵対していた人々でさえも誠の神を礼拝するようになるということです。どんなに神に敵対していた人たちでも主は必ず救いへと導かれ、そしてこの敵対していた者たちも神のために加えられて、終わりの時に心からの感謝の捧げ物を捧げるようになるということです。そして7節で神はそのような敵対する者たちがあったとしても終わりの日には栄光へと導いて、そして7節の最後の行の通り、私の輝かしい家をさらに輝かすと宣言しています。そして8節からと9節、ここでは遠くの島々からも船に乗って神の民とされた子孫たちがこの神のために捧げ物を持って集まってきます。タルシュは今のスペインにある町です。ですからこの8節と9節にはヨーロッパから運ばれてくる品々が どのようなものであるかが記されています。ヨーロッパから運ばれてくるのは多くの金銀、そして莫大な財産であって、それはまさに8節の冒頭にあるように、まあ、大きな雨雲が押し寄せてくるように、そして巣に帰る鳥が群れをなして押し寄せてくるように、です、まあ、つまりこの世の終わりには世界の果て四方八方から多くの人々が財宝を携えてこの主のもとにやってくるわけです。ですから神は4節においてこの目を上げて辺りを見渡せと告げられるんです。あがなわれた者たちに与えられる、週末に与えられる祝福がどれほど大きいのか、そしてその栄光がどれほど素晴らしいのかを目を上げて辺りを見渡せと私たち民に呼びかけるわけです。そして10節から12節ですけれども、まず10節では、かつてこのイスラエルの人々を滅ぼした異国の民、そしてさらにはその王たちもこのエルサレムの神殿の再建のために労することになります。まあ、城壁が敵の手によって破壊されるのも、またそれを終わりの日に再建するのも主ご自身によることがわかります。まあ、この城壁は、10節にある城壁はエルサレム神殿の城壁で、これまでの外国の王たち、また人々は城壁を打ち壊すものでした。あのアッシリアも、またバビロンもローマ帝国もそうでした。外国の王たちは皆このエルサレムを踏みにじり、そしてその神殿を粉々に破壊しました。ですからこの今のその時の時代には嘆きの壁と呼ばれている壁があるだけです。 けれどもこの終末、世の終わりにはそうではなくて、逆に破壊していた者たちがこの城壁を建て直し、そしてあの敵対していた王たちも神と、そして私たち民と共に使えるようになるとあるわけです。そして11節、このイスラエルの門は主の栄光と平和のために集う人々のために常に開かれています。門は一般的には閉じて役割を果たしますけれども、この週末にはもう脅かす者がいないので、門は昼も夜も開かれています。そして12節、あなたに仕えない国民や王国は滅び、これらの国々は荒れ果てるとあります。神様は終わりの時に御民に使えない諸国を滅ぼされます。これは黙示録にも明確に予言されていることで、やがてもたらされる新しいエルサレムの光景です。ですからこの時イザヤが見ている、予言している紀元前700年頃にこのイザヤの幻と、そして紀元100年頃に見たあのヨハネの幻は同じものであったわけです。黙示録の21章の25節から27節を開いてください。黙示録21章25節から27節です。こうあります。都の門は一日中決して閉じられない。そこには夜がないからである。こうして人々は諸国の民の栄光と誉れを都に携えてくることになる。しかしすべての汚れた者、また忌まわしいことや偽りを行う者は決して都に入れない。入ることができるのは子羊の命の書に記されている者たちだけである。ですからこの門は一日中決して閉じることがなく、そしてそこにはいつも国々の財宝が運ばれてきます。そして今のこの黙示録の予言にもあった通り、御民に仕えない諸国は滅ぼされていきます。そしてイザヤ書ですけれども、この13節からですね、ここではさらに美しい木々がその再建の材料として運び込まれてきます。そこには一行目にあるように、モミの木、鈴懸、ヒノキ、そしてレバノンのヒノキなど、そのような木々が運ばれてきます。かつてあのソロモンがそのレバノンの杉を使って神殿を建てたように、世の終わりの時にもこのエルサレムも完全な神殿を建てられるわけです。そしてこの神殿再建にふさわしい最高級のこの建築木材が次々と運ばれます。そして14節、あなたを苦しめた者たちの子らは身をかがめてあなたのところに来る。あなたを侮った者どもは皆あなたの足元にひれ伏して、あなたを主の都、イスラエルの聖なる方のシオンと呼ぶ。かつてイスラエルを迫害したこの民は御民にひれ伏して主の都を尊ぶとあります。この14節に出てくる人々は悔い改めて救われた異邦人とその子孫たちのことです。そして15節から16節を読みます。あなたは捨てられ憎まれて通り過ぎる人もなかったが、私はあなたを永遠の誇り、世々の喜びに変える。あなたは国々の乳を吸い、王たちの乳房を吸う。あなたは私が主、あなたを救う者、あなたをあがなう者、ヤコブの力強き者であることを知る。かつてイスラエルの民は捨てられて、そして神から顧みられなくなりましたけれども、この終わりの時には彼らを永遠の誇り、そして世々の喜びに変えるとあります。そして16節にある通り、このイスラエルの民は主こそ私たち彼らの救い主であることを知る。 そして主はこの苦難と恥に変えて、この御民を永遠の祝福と喜び、そして平和を確立すると16節で記されています。これは将来主が救いと裁きのために来られるときに確実に成就します。そして最後3点目の週末に回復された新しい都、エルサレムの輝かしい姿が17節から22節で記されています。17節、私は聖堂の代わりに金を運び入れ、鉄の代わりに銀、木の代わりに聖堂、石の代わりに鉄を運び入れ、平和をあなたの管理者とし、正義をあなたの監督者とする。神様は高価な材料さらに、をイスラエルに運び入れていくわけですけれども、この金、銀、青銅、鉄と、この神殿のふさわしいものが運び込まれてきます。そしてこの管理者、監督は、この平和であって、また正義であると記されています。18節にある通り、この終わりの時には、暴虐、また暴行とか破滅とか、そのような私たちの本当にがっかりするようなことはもう聞かれずに、この平和と正義がこのエルサレム最後の神殿を導いていく、収めていくということです。そして19節から22節、これはもう皆さんも馴染み深い箇所かと思いますけれども、週末における新しい都エルサレムの姿が書かれています。19節、太陽はもはやあなたの昼の光とはならず、月の明かりもあなたを照らさない。主があなたの永遠の光となり、あなたの神があなたの輝きとなる。もう太陽とか月というようなものは必要なくなります。それは主の栄光が常に私たち民を照らすからです。そして主が光となって嘆き悲しみが終わる。それが黙示録の21章の4節にも記されています。黙示録の21章の4節、神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、悲しみも叫び声も苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからである。どんなに苦しい、そして嘆きの日々もこの終わりの時にはなくなるわけです。そしてイザヤ書の21節ですね、60章21節では、神様はこの民を全くその罪を清めて全くものとされた私たち含め、御民はこの御国を相続するとあります。私たちは救われて罪許されて、ただ御国に入るのではなく、この誠の王である神とこの御国を治めていくわけです。この神と共に交わりながら、この御国を治めていく働きが委ねられていきます。そして21節の後半ですね、彼らは栄光を表す、私が植えた枝、私の手で作ったものとありますけれども、神は一旦堕落したものを回復させて、そしてあるべき状態へと導かれます。植えた枝、そして手で作ったものとありますけれども、つまり創造主であり、そして贖い主である神が、本来の人間の目的、ここに栄光を表すとありますけれども、神の栄光を表すというその状態へと私たちを回復させてくださるわけです。そして22節では、彼らは地を治め、そして最も小さいものでも力ある支配者とされるとあります。今どのようなこの時代にあって、どのようなものも、すべてのものが力づけられ、そして強固にされると、この22節にあるわけです。そして最後のところには、時が来れば速やかにそれをするとあります。 まあ、この時代がまた状況がどうあっても神は時が来れば速やかにそれをすると告げられます。そして世のこの光である神は、私たちクリスチャンは世の光であると告げられました。マタイ5章14節から16節です。マタイの5章14節から16節、こうあります。あなた方は世の光です。山の上にある町は隠れることができません。また明かりを灯してマスの下に置いたりはしません。直台の上に置きます。そうすれば家にいるすべての人を照らします。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせなさい。人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようになるためです。まあ、主が光となって私たちを輝かせてくださる。まあ、主はこのイザヤの時代と同じように、罪とそして暗闇の中にある私たちにも、起きよ輝けと力強く命じておられるわけです。主が再び来られるまで、まあ、それぞれの場所でこの主の光を輝かすものであれたらと思います。では最後にお祈りして閉じたいと思います。閉じます。天の父なる神様、イザヤを通して語られた週末における幸いの予言、また希望を共に伺うことができましたので感謝いたします。この当時どのような暗闇、また暗黒があったかは詳しくは分かりませんけれども、私たちの生きているこの時代も罪やまた悪がはびこって苦しむものですけれども、そのような中にあっても神様は起きよ輝けと力強く語り、その週末を覚えて歩めと告げられています。どうか私たちもそれぞれの場所でこの光として力強く前進していくことができますように、助け導いてください。この時を感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。